というわけでですね、
はい、
はい、
2週目ですよね。
そうです、
ね、というわけで、今週はお便り紹介のコーナーからいきたいと思いますですけれども、お便り紹介は出先さんからお願いしたいと思います。
はい、
はい
はい、というわけで、
うん、
あの先週ね、
うん、
ちょっと意味のわからない話になったんですけど、
うん、まあでも一貫してお酒に気をつけろって話だったと思う。
全然違うよ
一貫
途中から全然違う話になってたんだけど、それはあのこだわりについてのね、
はいはいはい、
話を8月にしたじゃないですか、
はいはい
ね、その時 の、 あのコメントもいただいてますので、
うんうん、
その家電というかスマホとかそういうものについては、うんうん、アリエスさんが、
はい、
僕がこう iPhone ならそれ1台で済ませたい派っていう話をしたじゃないですか、
はい、
で1台でかと便利だけど電池食うんですよね、
うん、
iPod と iPad とクラウド活用しつつバックアップは大事ですね、個人的にはスマホでチューナーアプリあって助かってますっていうね。
ほ
う、すごい使いこなしてらっしゃる、うん、
チューナーアプリって何、ラジオってこと、
テレビかな、
テレビ
なんだろう、へえ、いろんなところに分散管理っていうのも一つの手だとは思うんですね。
なるほどね、それは斎藤君がそっちタイプなんだよね。
そうです、
そうだよね、うん、わらわらいっぱい持ってます、うん、
そうすると
出してきた
そうするともういざという時に困ることが少ないと。
そうなんです、
うん、
1台電池が切れたんですね、
うん、
次から次へ
どんどんどんどんバックアップできるんだ
ね。充電器大きいよね、
大きいよね
多分フル充電すればこれ全部フルでいけるぐらいの容量の買いましたね。
素晴らしい、
はい、
重いっす
重いのも嫌なん
で、
ね、すごい
若干ドンキになりますこれ、
うん、なるなる。
じゃあ何かが起きたら、
はい、
真っ先に
言ってください、はい、まあ、 あのエコメン的な
人殺す時、んドンキ
人殺す時から斉藤さんかな
あ、なるほどね。
エコメン的な感じで言うならばその防災の面でもいいのはいいよね。
そうですね、はい、
確かに確かに、ね、
いろんなものに給電できたりするから
、ね、
で、あのその他の話なんですけど、
はい、
そのこだわりについて小梅さんが、
うん、
こだわりは財布の中のカードの位置とか家の鍵を持ち歩くときに入れてるポケット、 あと、うん、乗り物の IC カードを入れる位置が決まってることですかね。
すごい、
たまにいつもと違う行動をしたことによりそれが変わっているとすごく焦ります。かっこ笑い、
へ
まあでもわかる俺はその気持ち結構わかる派、
ちゃんと決めてる派
全然わかんないわ
持ち物とかもう常にその日いるかいらないかは別として決まったものを持ち歩きたい、
はいはい、
そこは分かる、そこは分かる。でも決まったものを同じ位置にまでないな、
うん、まあね、まあね、まあね、うん、あの大体入れる位置はやっぱ決めちゃうよね。
まあなんとなく揃ってくることはあるけど、
うん、
カードの位置かすごい。
僕もだからもう何台も持ってますけど、
うん、
カバンに入ってる位置はいつも同じ場所です。
うん、
はい、まあ、そこにしか入らないものも あるっちゃあるんですけど、
うん
うん、そうしないと結構ね取り出すときに迷ったりとかね、いざというときに迷うからね、
はい、
確かに
分かります。
はい、分かりますよ。
なんですが、
はい、
あの先週のフリートークに引き続きその8月のフリートークも、
うん、
アリエスさんが、
はい、
結局のところ何の話だったんだろう
そうですね、
おっしゃる通り、
うん、
おっしゃる通りです。
いや、お酒に気をつけろって言われ
た、分かったかそして翌週に行きまして
扱いが上手くなってきた、
ね、この8月でもお便り紹介をしたんですが、
はい、
あのアリエスさんがね、うん、あの深海生物からホラー映画から
い
ろいろと守備範囲が広いという話をしましたが、守備範囲というよりはストライクゾーン広めかもしれませんって言ってくれてますね、
うん、なるほど、
すみません、いや謝る必要はないです、
うん、
ぜひそのまま広いままいてください。
うん、
そして、
そして、
そして何目線なのかちょ
っとさん、この回っていうかこの8月はですね、
はい、
ナチュラルミュージック3連発だったんですね。
はいはいはいはい
はい。
で、一番最初はアルガさんにナチュラルミュージックをしていただいたんですけども、
うん、
アリエスさんから、聞きたいけれども、ブログ。 テンテンテン。アルガさん、
うん、
多分ご存知ないと思うんですけど、
はい、
アメーバブログって、うん、予約更新っていうのが起きるんですよ。
それ聞いたことある。聞いたことありますね。
はい、うん、別に12時過ぎてから書き始めなくてもいいんですよ。実は便利でしょ。
便利ですね。すいません。いやでもなんか そういうやつが一人ぐらいいてもいいと思うよ。ごめんなさい、ちゃんとします。
あれ12時に更新されてない、じゃあ今週はアルガさんかな。
これね、いや違くて、それマジでこの間言われたの。ライブに来てくださった方が、あ、これ今日アルガさんだわ、やっぱりなっていう流れが日曜にあることがあるって言われて。
はいはい、
本当にすいません。
はいはい、
まあ今月もアルガさんね、そのナチュラルミュージックのコーナーをやるんですけども、
はいはいはい、
ナチュラルミュージックのコーナーブログで音楽聴いてねってコーナーだから。その時だけはお願いできたら嬉しいなって、
そうだよね、
私思っております。さあ次行きましょう。
予約更新、
ですね、
じらすコーナー、
怒られるコーナーでした。
小梅さんからですね、
はい、
ナチュラルミュージック3連チャンかと。
はい、
そういえば生放送の時って坂本真綾さん流してたのは誰なんでしょうか。好きな曲が多かったのでかかるたびにニヤついてた思い出が。
うーん、
これは斉藤君かな。
多分僕だと思います。結構頻繁に、
そうレインボーアースのレインボータウン FM でやってた時も坂本真綾さんをかける人が数人いて。お好きな。
そうですね、はい、しかも結構こうアルバムのタイトルにもイージーリスニングってつけるアルバムがあったりして、はい、結構ああいうスローなテンポの曲も、
わけくんも好きだったような気がするね。
そうだっけ、
井口さんとか、
うん、井口くんも好きだ
よ、
うん、まあそんな感じでね、なかなかね。
言って言うよ。
いやいや、あ、いや、うん、参加してた時あった
の。番組のこのねエコっていうテーマにも結構こうマッチするような曲も多くて、はい、
そうですね、
はい、
まあ、僕はパフュームをかけ続けてたんですけど。まあそういうことがね、ちょっとこのポッドキャストになってからなかなかできづらいところがありますので、ぜひともアルガさんにはブログを早く更新してもらいたいなと。
またチクチク
思っております。
頑張れ。
続いて、はい、斉藤くんのね、
はい、
ナチュラルミュージックのコーナーだったんですけど、同じく小梅さんはスクエアって社名が懐かしい。
そうですね、
クロノトリガータイトルだけなら、まあ、知ってますっていうことなんだと思うんですが、はい、スクエアっていう社名が懐かしいと言われるっていうね。
あ、
僕らからするとちょっとね、
今だとあれか、スクエニになるの、
まあ、スクエアエニックス、
はい、
だよね。
あれは驚きでしたね。まさか
RPG の二大巨頭っていうイメージですもんね。
が合体するな、子供の時には思ってもや
る。
だ逆にスクエアっていう方が馴染み深い。俺には
単発というか単品の方が。
ということでね、何の話。締めようと思ったんだけど締めコメントができない。それについての締めコメントができなかった。スクエアエニックスさんお仕事お待ちしてます。
よろしくお願いいたします。
名指しで。でですね、私もナチュラルミュージックをやりまして、
はい、
まあ、パフィンも紹介したんですけど、出先さんの話聞いた後だとなんかジーンとする動画って小梅さんは言ってくださってますね。曲は素晴らしい曲なんですよ、
うん、
ただね、やっぱね愛が強すぎてね、うまいこと語れなかったっていう。俺個人的には納得のいかないナチュラルミュージックになってしまったんですよね。
なるほど。
そうそうそう、やっぱホラー映画のことについて語るのはやっぱあくまでライクで、ね、好きだっていうことなんだけど、
はいはいはい、
ちょっとパフィムについてはラブの度合いが強すぎて。やっぱ好きすぎるとちょっと語れないんだな、うまく語れないんだな、うまく言葉にできないんだなこの気持ちをって思いました。
さ
あ温かいまま出てらっしゃる。
はい。
なんかでもコーナー中思いがこう先走ってる珍しい出先さんを、
うん、いや割と思い先走ってるよ出先は。
そうですか、
うん、
しかもあの月は
あ、そうそう、
あれがね、
あ、
そ
っ
かそ
っか、あれが若干入ってた。これもやっぱアルガさんですよ、アルガさんマジックが、はい、はい
ね、すいませんでした。
たんびに酒の話題が尽きないんですね。
そうですね。
さあ、そしてちょっと時間がもうなくなってきたんですが、9月の放送会に入りまして、はい、なんだ、女子会についてね、
はいはいはい、は
い、いろいろ話しましたね、
はい、
で、小梅さんが女子会、女子だけいればそれはもう女子会ですかね、解決策求めてない、わかる。
やっぱね、どこでもね、そうだよね、
やっぱそういう感じなんですね。で、その後のあの矢沢さんの香りのお庭のコーナーでですね、ミント強すぎ、女子怖え
って、ミント女子って言ったらね、はい、
うん、言ってくださってるんですけど、あの流れは俺的にもちょっと秀逸だったなって思いましたね。そこに繋がってくるんだ。あのなんだっけ、
マウンティングね、
マウンティングする女子の話に繋がってくるんだよ。香りはいいけど、香りはいいけど怖い、実はミントっていうね。
なるほどなるほど、
なるほど、
あれは素晴らしかったなと思います。
週をまたいでの
そして、はい、エコニュースで斉藤くんが、
はい、
動画のね、藤岡弘さんの
地球温暖化防止道場ですね、
の紹介をしてくださってるんですが、
はい、
小梅さんはエコメンで動画作って送ったらどうですか、かっこ笑いと。
はあ、
やりますか。
もうエコを離れて長いですから
。そういえばなんかリサイクルして人形劇みたいなもの言ってたよ。
さあ、時間もそろそろなので、こんな感じで
旅行の話とかもし
てる。
D が腕を回している、ま、で指を回している、
巻きで了解です。
誰もいない、ドラえもん
ということで、お便りお待ちしてます。
はい、
またらじゃない、さよ、次のコーナーお楽しみに。
動揺してる、動揺してる。
ですね、
それ先月の松なんとかさん。
次のコーナーはエコニュースですね、は
い、また違うな。競技が変わってる、ね、
競技も人も変わるっていう、はい、というわけで、エコニュースは今月は矢沢さんからお願いしたいと思います。
はい、私が、はい、エコニュースをやらせていただきます。
ミント女子、
ミント女子
ミント女子矢沢が。
そんな誰か駆逐した私。
駆逐するんですか。
ミント一緒に植えるとね、他のハーブ駆逐しちゃうんですよ。
女子は、ね、矢沢さんがね、どんどん駆逐していってますから。
いなくなっちゃってるね。駆逐した覚えはないけど。
進撃する巨人みたいな存在なんですけど。
まあまあまあまあ。
はい、
先月、斉藤さんがエコニュースで、
はい、
オゾン層保護月間、
はいはいはい、9月はっていう。
9月は、オゾン層保護月間ってことなんでしたけれども、はい、実は今月もとある月間らしいんですよ、
うん、
さて何でしょう。
運動月間、
あ、まあ、秋だから。
今月こそ、
今月こそ。エコニュースだけどね。エコか、
運動。10月ね、
うん、
食欲の秋、
そうですね、
月間関係ない。
防災は9月か。
そう、9月ですね、9月ね、
そうなんですよ、よく覚えてたね。
うんうん。
すごい、
なんその上から
なんかこうよくできましたか、今僕もなんかうんみたいなちょっと気分になったけど、
花丸をあげようみたいな。
ね、なんか こういうの。まあまあ、
ほう、
正解は何ですか。
はい、毎年10月はですね、
はい、
これどっちで読んでたかな、 3R 推進月間。
あ、懐かしいって言ったらダメなんだけど。
ごめんなんで、ね、
久しく触れてない。あ、確か
に。でもほら、ね、
懐かしい、
当時はただ触れたじゃないですか。
はい、
ね、
で、おさらいすると、ゴミを減らす、はい、リデュース、うん、繰り返し使うリユース、うん、資源として利用するリサイクルの頭文字を取ったもので、ゴミを減らして循環型社会を実現するためのキーワードですよね。おさらいです、久しぶりなんでね。で、ところでなんですけど、
はいはい、
この 3R とはちょっとコンセプトが違うんですけど、アップサイクルとかダウンサイクルっていう言葉があるの
知ってます？あ、聞いたことある。
特にね、最近アップサイクルっていう方が、あのファッションとかデザインとかインテリアの分野で結構注目されてるんですけれども、ダウンサイクルっていうのは、まあ、はい、よくある、あの古くなった洋服とかタオルとかを雑巾にする、うん、まあ、ちょっと価値は、まあ、雑巾も大事なんですけど、うん、価値が下がるじゃないですか。
はいはいはい。
で、アップサイクルっていうのは、不要になったものをより良い製品にして価値を高めることを言うんですね。
あ、なんかもう記事で見たな、俺も。何で見たんだっけな。
なんか今ちょっと外国の人に流行ってるのがあったりするんですね。
あ、元々欧米で発祥したみたいで、うん、結構ね、売り切れてたりもするんですけど、うん、あの、まあ、例えば着なくなった洋服を、うん、雑巾とかじゃなくて小物とかアクセサリーとかにリメイクすることを指すんですね、
うん、
で、実際自分たちでやるのはなかなか難しいとは思うんですけど、こういうのが商品化されていて人気が出てきてたりするんですね。で、あのスイスのフライターグっていう企業が有名なんですけど、日本にもこのアップサイクルを扱っている製品があるので、まあ、せっかくなんで日本のね、より身近な方を今回はご紹介したいと思います。まず一つ目、消防ホースの素材をアップサイクルした製品を扱うパティーナジャパンさんです。
消防ホース。さあ、何にアップサイクルしてるでしょうか。消防ホースだよ。
消防ホース。
帯。よく街中とかにあるじ
ゃない
ですか。帯。帯。ああ。
まあ。
まあ。
よだれ出た。
そうね、帯もいいよね。
ほほほほ、何分割にしてこう開くとちょうどいい。
そこ引っ張るんだ。
ダメだ、俺鯉のぼりとかしか浮かばない。
はためくかな。丈夫なのはいいけどね。
目と鱗かい
て。でも何、服とかそういうものになるの？だ、
服だとちょっとね、やっぱ硬さが出ちゃうん
だよ、うん、まあ、そうだ
よね。汗だくになりそうです。
丈夫じゃないですか、
うん、
バッグ。
あー、なるほどね。
これは廃棄される消防ホースをバッグに生まれ変わらせてるんですけど、
はいはい、水にも強いしね。
そうそうそうそうそう、やっぱ火災現場ってね、過酷じゃないですか。それに耐えうる素材を使っているので、最高にタフなバッグっていうキャッチフレーズがついてます。
ほう、そうね、
はい、で、ブログにもね、あの一応あのリンクを貼るんですけど、こういう感じでちょっと結構おしゃれじゃないですか。
これが元々は消防ホースだなんて信じられない。
通販だ、通販。
これが元々は消防ホースだなんて信じられない。
通販通。
なんで、あえて同じように言おうとした。
あ、でも全然イメージじゃない。
そうです
ね、なんかもっとテカテカしたあの銀の感じの、ちょっとあの、なんつったらいいの、
わかるわかる、
消防服みたいな感じのイメージ、
あの数多の火災現場をくぐり抜けてきた感じの、はい、すすけた感じを想像してたら、
ちょっとだけ焦げてるとかね、うん、
一応ね、あの、まあ、ビルとか公共施設とかに消防ホース備え付けられてるじゃないですか。
あ、
ただ9割は作られたまま使われることが、まあいいことなんですけどね、使われることなくて新品同然のまま廃棄されちゃってたんですって。
要するにあれだよね、使用期限じゃないけど、
そう、やっぱね、耐久性とかあるから、う
ん、一応変えなきゃいけないみたいなのがあるんだよね、きっとね。
そうなんです、多分そうなんです。
なるほどな。
でももったいないじゃないですか。
さすがに消防車とかで使ってると思うじゃないんですね。
これはそうですね。そうですね。で、そのまあそういったもったいない廃棄される消防ホースをこのパティーナジャパンでは使って商品を作っているそうです。で、もちろんあのエコっていう観点でもね、それだけでもまあ優れものだと思うんですけど、このパティーナジャパンさんではこれね、熟練の職人さんが手作業で裁断を縫製して一つ一つ丁寧に作っていたり、あとホースもね、ちょっと今回これちょっと柄少なかったんですけど、あの 年代とかによって柄が違ったり、うん、メーカーによってまた違うんですね、ちょっとその柄が。で、まあ、同じメーカーでもその経年劣化っていうか、まあ、経年、時間が経つにつれて素材の表面が変化していくので、一つとして同じ素材がないそうなんですよ。
革みたいですね。
まあ、そうですね。だから世界でたった一つの製品としてオンリーワンで人気があるということで。
はあ、でもお高いんでしょ。
まあでもね、だからこれぐらいはいいかな
って。まあでも
ね、
まあなるほど。
いろんな人出てきた、いろんな人出てきた。
でも全然。いや僕もうちょっと上かなと思った。
お安いですよ。
でも安いです。
ハンドメイドなんですよね。
ハンドメイドなんですよ。そう職人がね、それを考えると1万3000何ぼっちゅうのがいいんじゃないかな。
何ぼっちゅう結構幅あったね。8000円とかのもあったし、
う
ん、
そう
それもあれか、物によってって感じ
で、物によりけ、
いや興味ありますね。
なるほど、
はい、ぜひぜひ見てみてください、はいはい、さあそしてもう一つ、
うん、
こちらですね、首都高速道路株式会社が作るサーキュレーション首都高というのがあります。
なんだと、
サーキュレーション首都高、
よいしょ。こちらがですね、こういった感じの、これもあのブログでリンクを貼るので後で見ていただければと思います。
いいは全然。何が何、
ほらここ男の人が背負ってるでしょ。
はい、
これもまあ主にバッグになってるんですけど、こちらがですね、あの残念ながら今オンラインショップが販売準備中になってしまっているんですけど、まあ、製品がなかなか可愛いのでね、紹介できればと思って今回取り上げました。でこちらがですね、あの安全対策とか工事のお知らせのためにこう道路ってこう掲げられてる布があるじゃないですか、あれ横断幕、あれを再利用してるんですけど、ま、軽いっていうのと、うん、屋外向けの丈夫な生地、
うんうんうん、
ということで、まあ、ここ見ていただいたようにトートバッグとかと、
うん、
ここはお財布にもしてたんですけど、アップサイクルして働くトートとして販売されています。
お
でこれも、まあ、消防ホースと同じようにタフさが期待できるし、まあ、こちらね完璧に使われてたものなので、雨風にさらされてるわけなので、
うん、
結構ねその風合いがオンリーワンということで人気が出ているそうでございます。もうちょっと見ていただくと消えちゃった、よいしょ。これはもう本当に、
なんか
横断幕感が、
こっちはカラフルでちょっと原宿系な感じが、
そうですね、どこだっけオンラインショップ、パソコンで見てたから分かんないぞ。
まあでもね、確かにね、そういうちょっとこう業務用で使われてるものっていうのはね、それなりのやっぱり耐久性とかね、あるからね。
あ、かわいいじゃん。
ちょっとかわいいですよね。あのね、パティーナジャパンさんの方はなんかシックでちょっとおしゃれなんですけど、
おー、カラフル。
こっちはもう完璧にカラフル。
そのさ、
かわいい。あー、文字が残ってんのね。
そうそう、それがいいよね。
なんでね、同じものは2個ないということでね、人気が出ているそうでございます。
なんか財布とかに飛び出し危険とかなんかお金節約しそうな感じが。
そうですね、ただちょっと横断幕の文字なんですそんなに入らない
財布には入らないですかね。
キッて
危険の危険だそうだ今月使いすぎてたみたいない
けないいけない、まあ、そんな効果が期待できるかどうかはちょっと分かんないんですけど、
はい、
今回はねアップサイクルをご紹介させていただきました。
でも面白いね、なんかこう他に何でできるんだろうとか考えても楽しいしさ。
そうです ね、
気になるね、いろいろ。
そう、やっぱでもただ捨てちゃうよりね、使えるものは使った方がいいですから、ね、
もっとなんか、あのそれこそリサイクル的なニュアンスでなんかこういらないものを消費者が持ってったものを作ってくれるんだと思ってたのね、最初に言い始めた。どっちかっていうとこうもっとこう企業レベルの大きなやつで、
そうです、
そういうアップサイクルしてるのが面白かったです。
はい、
ちょっと流行りなんだよ ね、
ちょっとね
アップサイクルが。だからそれで、ね、ある種のこうビジネスチャンスっていう面でもあるんで、
はい、
他にもね、いろいろあると思うので、興味を持たれた方はぜひぜひちょっと調べてみてください、
はい、
以上、エコニュースのコーナーでした。怖いダンスを見せてはこれ見よがし
let